様ご起立ください。礼拝の招きの言葉だから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。新しいものは過ぎ去り、古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。賛美153番1、3、4節。
我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。
人信条を告白します。我らは各信じ、世々の生徒と共に人信条を告白す。
我は天地の作り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより二人で、生ける者と死ねる者とを裁きたままん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご着席ください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書6章22節から29節。新約聖書175ページをお開きください。ヨハネによる福音書6章22節以下。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が一艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘ティベリアスから主が感謝の祈りを唱えられた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、週に一度、いやこの日を起点に一つの週をあなたは私たちに作り与えてくださいます。その一週間の始まりとなるこの主イエス・キリストのご復活の朝であります。この朝に私たちは一つところに集まり、声を合わせてあなたを賛美し、心を合わせて祈りを捧げます。私たちの人生の中に7日ごとにあなたが置いてくださる豊かな豊かな恵みの時であり、またその魂の安息の時であります。けれども神様、今はこの状況の中でみんなで一つに集まることができません。本当に残念であります。けれどもあなたは私たちの教会にさまざまなタラントを備えてくださいまして、場所は離れていても時を同じくしてこの礼拝を捧げる術の一つを備えてくださいました。感謝をいたします。どうぞみんなで離れてはいても心を合わせ、祈りを合わせてあなたを賛美礼拝することを得させてください。人と人との間が、しかし今このように分断されておりますときに、この時にこそ私たちが主の御体なる教会に連なるものとして聖書によってあなたの言葉を与えられ、その言葉にみんなで聞き、そして養われること、これがどんなに私たちの人生にとって大切なことであるか、そのことを一層深く思い知ることを得させてください。神よ、今は共に相見ることはできませんけれども、私たちの心の中に、思いの中に、この会堂に集い、そして共に礼拝をした兄弟姉妹たち、その一人一人今ここに覚えて祈りを捧げます。一人一人の人生に歴史があり、また課題もあり、祝福があります。どうぞ神よ、洛北教会の兄弟姉妹たち一人一人をあなたが守ってください。今ここに集うことのできないその人々を、それでもあなたが一つに合わせ、祈りを愛通わせて一つの命を生き続ける群れとならせてください。この教会、自分自身の人生をこの中において歩んできた兄弟姉妹たち、その一人一人を覚えるものであります。どうぞ神よ、この朝与えられた御言葉を通して、その私たちを豊かに養ってください。私たちもまた足らざる捧げ物ではありますけれども、何よりも食いし砕かれし、その心を懺悔とともにあなたにお捧げをいたします。主よ、どうぞこの群れを顧みてください。支えてください、養ってください。そしてどうぞ神様、導き続けてください。すべてを感謝して、主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたテキスト、 そのキーワード、あるいはまた結論は言うまでもなく29節であります。イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の業である。群衆たちが命のパン、朽ちる食べ物ではなく永遠の命に至る食べ物、そのために働けとイエスがおっしゃったので、一体どんなふうにして働けばいいのかということを聞いた。その問いに対してイエスはこのようにお答えになったというのであります。昨日は初めての試みでありましたけれど、説教黙想を読む会参加をしてくださいました兄弟といろんなことを45分間ぐらいでしたけれども語り合いました。その中で一つ、まあ、私が話したというよりも、まあ、二人でそうですなと言って確認をしたことありました。それはこのまさにこの言葉です。神がお使わしになったものを信じること、それが神の業である。ああ、これはまあまさにその通りだと。で、その通りなんだけれども、これが結論であると言われると、ああそうでございますか、ごもっともですと言う以外ないですよね。確かにその通りなんだ、その通りなんだけれども、まあイエス様を信じること、それが結論である。でもそう言われても、この言葉はあなたの中に入ってきますか？大いなる力を持ってって言いますかね。イエス様を信じることだよ、その通り。でもそう言われて、それが本当の意味でどんなふうにあなたの中に食い入ってきて、そしてあなたの力になっていくでしょうかね。ああいう本当に正直な語り合いの場所っていうのはとっても大事だなと思いました。私はその時申したんですけども、私はこの言葉を初めて読んだ時に、なんて言うんでしょうかね、あ、通り一遍の言葉だなと。イエス様を信じることだ、その通りなんだけど、だけどそれで終わりなのかなって、自分の中にその言葉が、このイエス様の言葉が食い入ってきて、大きく私を揺さぶり、揺り動かしてっていうふうにはならなかったんですよって話を、まあその時していたんですけれども、何が言いたいか、信じるっていう言葉は日本語ではまあ一つでしょうけども、英語には最低限二つあるんですね。一つはフェイズっていう言葉です。これ信仰です。でこのフェイズっていう言葉は神を信じるという意味の信仰という言葉で、フェイズっていう言葉を使うときには、その対象は言うまでもなく神様のことであって人間ではない、ね、もう一つは belief っていう言葉があります。まあ、名詞で belief、 動詞になって believe ですけど、そのまあともかく belief、 これは実は神様を信じるというときにも使いますけれども、人間を信じるというときにも使うんですね。ところがその人間を信じるというときでも、この belief っていうのは非常に限定、範囲が限定された言葉でありまして、例えば I believe 何々とこう言ったときに、あなたを信じるというときに、そのこの belief という言葉は、あなたそのもの、あなたの存在そのものを信じるという意味ではなくて、あなたが言ったことを私は信じる というときに、まあ、用いる言葉であります。あ、今のあなたの発言ね、うん、今のあなたの発言をは私信じるよって、これがビリーフなんですね。でこの時にそれでは神がお使わしになったものを信じること、これが神の業であるとおっしゃる。これも昨日その兄弟と語り合ったことなんですけれども、神がお使わしになったものを信じること、それが神の業である。ここをスッと読んでしまいますと意味がもう一つわからないですよねって。神がお使わしになったものを信じること、信じるのは私が信じるわけですよね。でそれが神の業であるというのは一体どういうことなんでしょうかね。私が例えばイエス様を信じる、で一人の人間がイエスを信じる、そのこと自体が神様がなさった技である、そういう趣旨なんでしょうかね。考え込んで、いやでも筋がスッとこう通らないし入ってこないですよねという話をして、実はここで神がお使わしになったものを信じることと書いてある、この信じるっていうのはそれではどちらなのか、 belief なのか faith なのか、実はそのどちらでもないんですね。ギリシャ語、ここを直訳すると英語で言うと into、ね、そのものの神がお使わしになったものの中へと信じるって書いてあるんですよ。それが神の業だ。神がお使わしになったものの中へ向けて、中へ信じる。中へ信じるっていうのはどういうことかというと、この場合の信じるっていうのはですね、もう一つの英語の言葉がありますね。一番ぴったり私来るのはトラストという言葉です。託する、信託、信託、なんとか信託銀行のあの信託です、ね、トラストです。神がお使わしになったものの中に、すなわち自分自身を投げ込む、それがここの意味なのであります。そう思ってふと思い出したことがあって、それはもうその会が終わった後で牧師館に戻って、私の書斎で、そのしばらくの間語り合ったことをもう一度ゆっくりと思い起こしながら味わってみたときに、あ、そうだと思ったことが、それは何かというと、アメリカ合衆国のお札です。1ドル札、あの1ドル札のところに、ナショナルモットーというのが印刷されている、国家標語です、ね、どういう標語かというと、あれ1ドル札だけではなくて、すべてのお札、それから州にもよりますけれども、ほとんどの硬貨に全部その言葉が刻印されていますね。どういう言葉か、 In God we trust、 In God we trust、 これが合衆国のお札には全部印刷されている国家標語ですから、 In God、厳密に言えば神の中へと、 We trust、 我々は信託する、託する、まあ日本語では普通には我々は神を信じるという意味だって表記されますけれども、私はそうではなくて、まさにこの言葉です。神がお使わしになったものの中へと信じること、これを英語で言えばっていう、もうここの直訳だと私は思いました。 In God we trust、 まさに神の中へと私は自分自身を信託していく、託していくんだと、これがここで言われている事柄の中身なんです。そして聖書は私たちに語る、 それが神の業だ。これならわかりますよね。私たち一人一人が自分自身の存在を神の中へ、イエス・キリストの中へと信託していくこと、託していくこと、もっと言えば投げ込んでいくことです。私たちが自分の存在を神様の中へ投げ込んでいくんだ、自分の生涯を投げ込んでいくこと、そして投げ込んだ私を神様がしっかりと受け止めてくださる、支えてくださる、それが神の業だっていうんです。この私が、いや世の中にはいろんな宗教あるけどどれにしようかな、あなた天理教なん、あなた何々、いやじゃあ私はちょっとかっこいいから聖書で行くわってキリスト教にしとくわ、で私はキリスト教の神様、イエスはキリストであると私は信じて生きますよ、生きる、そういうことがここで言われている、神がお使わしになったものを信じることではない。まさにそれはフェイスであり、あるいはそのメッセージを信じるという意味でビリーフである。でもその主体はあくまでもこの私にある。私が神を信じ、私があなたのその発言を信じてあげますよということです。けれどもここに書かれていることは全くそういうことではなかった。私はこの私の存在の全部をイエス様の中に投げ込んで生きていきます。イエス様にこの私の存在を完全にお預けして、託して、そして歩んでいきます。今日のこの箇所の前半部分は22節以降ですけども、ヨハネ福音書っていうのは非常に細かいことをちゃんと書くんですけど、余計なことは全然書いていないんです。このヨハネ福音書の筆者は書くことを厳選して書いています。それは最後のところにね、出てきますね。他のこともいろいろこまごま書けば、もっともっといっぱい書くことはあったんだけどって言うでしょ。すなわちたくさんのことを集めて書いてんじゃなくて、この筆者はたくさんのことを捨てて書いてるわけです。捨てて捨てて捨て去って、厳選したことだけをここに書いている。そういたしますと、小舟がスーソーをティベリアスからうんぬんというところで、船というテーマが最初に出てきて、テーマというか事実ですよね。この船っていうのはヘブライ語で何て言うかっていうと、鬼っていうんですね。そしてイエス様がその前回見たところで、私だって湖の上を歩いて近寄ってこられたご復活のイエス様が弟子たちに、私だ、エゴエミってギリシャ語で言う、あの時のエゴエミっていうのは、これもヘブライ語で言うとアニーフー、アニーアニーというのが私だ、私、オニーというのが船ということになる。これ綴りは、文字としての言葉としての綴りは全く同じ言葉です。ご存知の方もあると思いますけど、ヘブライ語の文字っていうのはあれ子音しかないわけで読めないんですあれでは。それで下に点々とかちょんちょんとか書いて、母音の記号を書いて、それで読んでいく。この船と私、兄と鬼ですね、これ全く同じ言葉で、その母音の記号が一つだけ縦にでついてるのが鬼ですね。それで異なるわけです。でもちろんヨハネ福音書の筆者はここで言葉遊びをしているわけでもなければ、語呂合わせをしているわけでもない。しかしながら、この兄と鬼っていうこの二つの言葉、綴り全く一緒、そのことを通して語ろうとしていることはあるわけです。すなわちこの群衆も鬼を漕いでやってくる。でもその鬼には、私だと言われる、兄と言われるイエス様は乗っておられない。弟子たちが漕いだ船は、ヨハネ福音書では乗られるところまでは書いてないけれども、他の福音書では乗り込まれたってなる。つまり、兄、私だと言われるイエス様が乗り込まれた船と、イエス不在の船。弟子たちの船は、少なくともイエス様を受け入れようとしたわけで、イエスがおられる船 伴われている船、しかしそれに対して群衆たちの船にはイエス様は乗っていらっしゃらない。イエス亡き船で、しかもこの船というのは比喩的に言うとその人そのもの、その人の人生そのもの、そのような比喩として用いられてきましたので、そういう意味もここではあるんだろうと思う。つまりこの私の人生にイエスは同乗してくださっているのか、あるいは私の船はイエス亡き船なのか。ですから前半ではイエスを乗せるか乗せないか、イエス様が船の中に乗り込んでおられるか乗り込んでおられないか。でしかしここの今日の結論で言うと、今度はこの私がそのイエスの中に自分の存在を投げ込んで生きるか、そうではないか。つまり群衆たちはそれができなかったというのが結論なんですよね。自分自身をイエス様の中に投げ込んで信託して、そして生きるものとなることはできなかったというのがヨハネ福音書の結論なんです。イエスの中に自らを投げ込んで生きる、それがここで言われている信じるということの中身である。私事なのであまりこういうふうに申し上げるのは適切ではないのかもしれないんですけれども、妻とこの間兄弟病院に行ってまいりまして、何度目かの抗がん剤の治療を終えて、最終的にいろんな検査の結果を聞いてまいりました。腫瘍マーカーはバーンと跳ね上がってるわけではないんだけれども、やっぱりまあ抗がん剤で消すことができなかったがんの細胞みたいなものが体の中にポツポツとこうあることが確認できる。でもこれ以上抗がん剤を入れていくっていうのはむしろマイナスしかないかもしれませんねっていう話で、そうですね、じゃあそのいわゆる抗がん剤治療っていうのはもうやめましょうって、そういうまあ結論になりました。帰り道に妻と烏丸通りを歩きながら話をしていたんですけれども、もう使うべき抗がん剤治療それがもうない、あとはもうターミナルケアですね、いわゆる。で実は私と同じことを言われた人が同室に一人いてねと妻は申しました。その女性、同じことを告げられた時にその人はもうなんていうんですかね、ベッドの上に突っ伏して崩れるようにして、長い間もう泣いておられた。まさに自分の人生や未来が崩れ落ちていく、そういう感じがしたっていうんですね。で私の妻は、そのことを私も一緒に聞いたんだけれども、ああ分かりました、本当に今までありがとうございました、もう何にも思い残すことないし、あとはもう神様が与えてくださる日々を、夫と一緒に、教会の方たちと一緒に生きていきますと言って、診察室を出たんですけれども、医師もお医者さんも看護師さんも立ち上がってこうして礼をして送ってくださいました。病室でも非常にうちの妻人気があって、看護師さんたちからもう岡本さんを見てると本当にこっちが励まされるわ、たくさんの人が言ってくれたんだということをいつも申しております。本当に明るくてですね、でもお医者さんたちもいやもう本当に感銘を受けますみたいなことまでおっしゃったんですね。で帰り道に歩きながら妻とああでもあれだよね、それこそが証っていうことだよな、証しする、神様を証しするっていうのはまさしくそういうことだよねって言いましたら、妻が「あ本当にそうね」と申しました。いや本当にそうだと思うんですよ。神様の中に、主イエス・キリストの中に自分の存在を投げ込んで生きる、自分の全存在を神様に託して生きる、その祝福、喜び、感謝、 ね、それが全部私たちの証となって現れてくるんだ。私たちはそんなふうにして自分自身の人生を通して神様の恵みを周りの人々に証しをして生きていくんだということを、妻と一緒に非常に深くその時再確認をすることができたのは感謝でありました。ただまあ妻曰くこの教会にやってきて教会のために牧師夫人として精一杯働こうと思ったのにもうそれが今ほとんどできてない。私の欠けたところを教会の皆さんがいろいろおもんばかって、そこのところを担っていてくださる。本当に感謝だけどもそれだけが本当に申し訳なくてももうしょうがないということを言っておりました。まあでもそれも委ねていこうよと。教会の皆さんが本当に我々の家族を支えていてくださることをこそ感謝していこう、そういうふうに話をした次第であります。In God we trust。 神の中に自分の存在全体を信じ託していく生き方、それが主イエスがここで求めておられる事柄なのであります。私たちもそのようにして神に己を託しつつみんなで歩んでいくものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、この楽福教会に生きる人々、どうぞあなたがそのお一人お一人を一層深く顧みてくださいますように、その人々が自らの人生をあなたの中へと信じ託してみんなで一緒に歩む群れとならせてください。その時にどうぞ私たち一人一人の小さな人生でありますけれども、その存在の全部を通してあなたを指し示し証しすることができますように、感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをします。天の父なる神様、5月第2手術に分散ではありますがあなたのお招きにより礼拝に預かり、共にあなたを賛美し、共にあなたへ祈り、共に岡本牧師を通して御言葉の解き明かしをいただけましたことを感謝いたします。私たちに先立つ変わらぬ主の真実があることを信じ託して悔い改め立ち返り、また明かしし続けることができますように、この群れの一人一人をお守りください。直子さんの体調をどうか、またそれを支えておられる牧師先生ご家族の上にどうかあなたの守りが豊かにありますようにとお祈り申し上げます。時を同じくして礼拝を守ることのできなかったお一人お一人の上にも、私たちと変わらぬ恵みとお守りが豊かにありますようお願い申し上げます。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金を先出しました。神様の御栄のためにお持ちください。これらの感謝と祈りを献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
修法に従って報告いたします。今週の集会といたしまして、聖書研究祈祷会が12日水曜日、聖書研究岡本牧師により申命記10章12節から22節を2節が10時半から司会斉藤よし子先生、19時半より祈祷会として持たれます。また説教黙想を読む会が15日土曜日14時もたれます。緊急事態宣言のため分散礼拝を守る中にありますので、いずれの集会も無理のないようできる範囲でご参加ください。よろしくお願いいたします。それではご起立いただきまして賛美します。唱詠541番。
神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。実は役員会の中では、以前からというかご提案を申し上げて少し話し合っていたことなんですけれども、本当でしたらばということで私の方からのご提案として、特に青年たちですね、を対象とした集会が何かできないだろうかと、洛北青年カフェとでも銘打って月に1回でも礼拝を集まって、簡単な食事を牧師館の方で用意させてもらって、そしてそれをみんなでとって少しの間1時間以内青年たちみんなで語り合うような、そういうプログラムができないだろうかということを申し上げていたんですけれども、今日のコロナの状況の中ではそれもなかなか難しいでございます。それで毎週土曜日説教黙想を読む会、 これもできればなんですけれどもということで、青年たち、集まってきて、来れる人は来て、牧師といろんなことを語り合うような時、そういったものとしても活用できるといいなということを、内々には思ってまいりました。もちろん青年以外の方大歓迎で、いろんな方お越しになって、普段なかなかゆっくりいろんなことを語り合うことが場所がないので、土曜日の2時から約45分、もう1時間以内そこでいろんな教会に対する疑問やら牧師への質問やら、そんなことをもう忌憚なくいろいろ語っていただいて、一緒に語り合い、そして最後に祈る、そういう場所ができるといいなという思いで始めさせていただきましたのが説教牧草4回です。ですから、そういうふうなことを踏まえながら、どうぞ遠慮なく、お越しになれる方来ていただけると本当に幸いであります。改めましてご案内を申し上げておきます。他に何か報告事項おありの方はよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。